国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
4月って最初の方は忙しくって1日があっという間に感じるけど、慣れてきたら時間の流れがゆったりと感じるよね。
あー、なんかわかるな。生活に余裕が出てきたら暇に感じちゃうかも。
清香は今ハマってるものとか、新しく始めたこととかないの？
ね、昨日放送されたばっかなんだけど、評価ってアニメにハマってるよ。
あ、アニメか。アニメってなんか清香らしいね。
小説が原作なんだけど、米沢ほのぶさんっていう岐阜県出身の作家さんの作品なんだよ。
あ、そうなんだ。なんか米沢ほのぶって聞いたことあるかもしれない。
あ、この作家さんのインしてみるって作品が映画化されてたからかな。
あー、聞いたことある。あの作家さん岐阜県出身なんだ。
岐阜県出身の作家さんって結構いて、岐阜を舞台にした作品もあるから、読んでみると面白いかもしれないね。今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていくという番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームぼやっきーさんからの質問です。私は学生で下宿しているのですが、テレビは持っていません。しかしワンセグ内蔵の携帯電話は持っていますし、またパソコンでもテレビの受信は可能です。ほとんど NHK を見ることはないのですが、私にも請求が来たら、やっぱり NHK の受信料は支払わなければならないのでしょうか。疑問に思ったので相談してみました。という内容です。清香はどう思う？
受信料についてか、よく聞く問題だよね。私はワンセグ内蔵の携帯電話や、テレビが見れるパソコンで NHK を受信できるなら、ほとんど NHK を見なくても受信料を支払わなきゃいけないんじゃないかなって思うな。でも受信料って世帯単位での契約のはずだから、下宿先の方が支払いをしてくれてるなら、ご質問者さんに請求が来たとしても支払わなくてもいいんじゃないかな。実際はどうなんだろうね。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にお越しいただきました。平松先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、結論としては、契約書にサインしていない以上、受信料を支払う義務はないと考えられます。
はい、
まず順を追って考えていきたいと思うんですが、
はい、
まず受信料など支払い義務が生じる場合には契約をしていることが必要となります。
はい、
例えば物を買うという売買契約があったとして、
はい、
売買契約をしていないにもかかわらず、
はい、
売買代金を支払うという言われはありません。
はいはい、
これと同じで NHK の受信について契約をしていないのに受信料を払わされるということはありません。
はい、
これが大原則です。
はい、
ですから NHK と契約していない以上、受信料は発生しません。
はい、
ただし私たち国民と NHK との間では特別な法律があります。
はい、
これが放送法 第64条で規定されているものです。放送法64条ではかいつまんで言うと、受信設備を設置した者は、
はい、
日本放送協会と受信についての契約をしなければならないとなっています。
はい、
日本放送協会とは NHK のことです。
はいはい、
要は私たちは受信設備を設置した場合には NHK との間で受信についての契約をしなければならないというふうになっているのです。
はい、
なぜ放送法64条で契約しないといけないという法律があるのでしょうか。
はい、これは裁判例や物の本などで説明されているのですが、
はい、
NHK は全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であって、
はい、
かつ言論報道機関であることから、その財源は国やスポンサーなどの影響をできるだけ避けて、
はい、
自律的に番組編集を行えるものとする必要があるとされていて、
はい、
そのためには国民に特別の負担金として受信料を支払ってもらうという仕組みにしたものとされています。
はい、
要は NHK を見ているかどうかにかかわらず、
はい、
我々国民には特別に負担させられているのが受信料制度だということです。
はい、先ほど放送法64条で受信設備とあったんですが、その受信設備とは具体的にどのようなものがあるんですか。
はい、実はこの放送法の中では受信設備については詳しく規定していません。
はい、
ただし放送法規則の中でこれを規定しているものがあります。
はい、
放送法規則第21条では、受信設備には放送を受信する受信機に連接する受話器などを含むものとするとあります。
はい、
ただこの規則自体もかなり古い時代にできたものですから、
はい、
現代携帯やパソコンなどが普及していた現代にはよくわからない規定になっています。
はい、
そこで参考になるのが日本放送協会放送受信規約というものです。この第1条2項では、受信機を家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機などNHK のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備と定義しております。
はいはい、
要は媒体には限定がないということです。
はい はい、
あくまで NHK のテレビジョン放送を受信できるものであれば受信機と言えるのです。以上を前提にすると、
はい、
受信設備を設置した人は契約をしないといけないということになります。
はい、
つまり受信設備を設置した段階で契約締結する義務が発生するわけです。これは NHK の番組を実際に見るか見ないかとは関係なく契約締結義務を負うということになっています。
はい、
しかし契約締結義務を負っていることと実際に契約が成立しているかとは別次元の問題です。ですから受信料支払い義務が発生するのはあくまでNHK と契約した場合であって、具体的には契約書にサインした場合なのです。そうすると携帯やパソコンを1人1台以上持つ現代にあっては、
はい、
非常に多くの人が放送受信契約を締結する義務を負うかのように思われます。
はい、
しかし先ほど述べた放送受信規約によれば、放送受信契約は世帯ごとに行うものとなっています。
はい、
つまり一世帯一契約の原則です。ここに言う世帯とは住居および生計を共にする者の集まりを言うとされています。以上から受信設備を有している全ての方が受信契約締結義務を負っているわけではなく、
はい、
一世帯ごとに契約締結義務を負っているということになります。
はい、
そこで今回の相談事例について検討してみたいと思うんですが、
はい、
まず下宿ということですので、親元と同一世帯と言えるのかが問題となります。
はい、
しかしたとえ親の仕送りで下宿していたとしても、住居を共にしているということは言えないでしょうから、
はい、
下宿の方は親元と同一世帯ということは難しいでしょう。したがって、相談者さんとしては請求が来たらという質問でしたが、
はい、
まず順を追って考えると、契約もしていないのにいきなり受信料の請求が来る ということはありえません、
はい、
そして相談者の方が契約書にサインしていない以上 NHK の受信料支払い義務は発生していません、
はいはい、
ただし注意しなければならないのはあくまで下宿の方であってもワンセグによる受信設備を持っている以上契約締結義務を負っているのです、
はい、
例えば NHK の方が契約をお願いします下宿先に訪問に来られるということもあり得るということです。そしてこうなってくると原則として受信設備を設置した以上契約をしないということは許されません。これは法律違反なわけです。理念上は受信契約締結義務の不履行つまり義務違反ということでそれに基づく損害賠償請求をされるという可能性はあり得るということです。ただ現実問題として NHK の方がそこまでしているというわけではありません。以上より結論としては契約をしていない以上受信料を支払う義務はありませんが損害賠償の対象とはなり得るということです、
はいはい、
本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にご回答いただきました。平松先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれうが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。判決やいかにさやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回の判例は平成元年9月19日最高裁判決のいわゆる岐阜県青少年保護条例事件です。
お、岐阜県の事件だ。
そうなんですよ、はい、今日の判例は岐阜県の条例が問題となった憲法判例です。
ってことは条例が憲法に違反してたのかな。
うん、まあ結論はまだ言わないけど、うんうん、岐阜の条例が憲法に違反してるのではないかという裁判です。
じゃあ早速内容の説明をお願いします。
はい、今回の訴訟の経緯から説明します、うん、Y は自動販売機により図書を販売する会社の代表取締役でした。そして岐阜県には青少年保護を目的とした青少年保護育成条例という条例がありました、うん、その条例の第16条には自動販売機等業者は有害指定図書類等を自動販売機等に収納してはならないという規定がありました。
岐阜県にそんな条例があるなんて知らなかったの。
うん、条例って意外と知らなかったりするんだよね、うん、で続きね、うん、しかし Y はその条例があるにもかかわらず自動販売機でアダルト雑誌、いわゆる有害指定図書にあたる雑誌を販売していました。
あらら、そりゃ条例違反に問われちゃうよ、
うん、
でもこれ憲法の判例だよね、
うん、
今のとこだとただ Y が条例違反しただけじゃない、
うん、うん、ここまでならね。でもまだ続きがあるんですね、うん、Y が条例違反に問われ一審二審ともに有罪の判決を受けました、
はい、
そこで Y はこの条例が憲法第21条等に違反しているとして上告しました。
あー、そういうことか、
うん、
そこで憲法が登場するのね。
うん、そう。では清香に憲法21条の説明をお願いしようかな。
はい、憲法第21条1項、集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。
ありがとう。 Y は出版その他一切の表現の自由を保障する
って部分に注目したんだね。
なるほどね。自由を保障するって言ってるのに、うん、矛盾してるという訴えなんだ。さやかは21条に違反すると思う？
これはちょっと難しいんだけど、私は21条に違反するんじゃないかって思うな。アダルト雑誌なんて普通に本屋さんやコンビニにだって売ってるし、そういう雑誌を読んだからって犯罪を起こすわけでも非行に走るわけでもないでしょ、自販機で販売するのも店舗で販売するのもそんなに差はないと思うんだけど、キヨカはどうかな。
私は自販機で堂々とそういう雑誌を販売するのは控えた方がいいかなと思ったな。それこそ店舗で売ってるんだからお店で買えばいいし、まだ子供のような年齢の子たちが簡単に手に入れられるような環境は良くないと思うしさ、この条例は合憲だと思うな。
お、今回は意見が割れましたね。最高裁の判決は上告棄却としました。
じゃあ条例は合憲と判断されたんだ。
そうだね。最高裁は本条例の定める有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識になっていると言ってよい。また自動販売機による販売は売り手と対面しないため心理的に購入が容易であり、昼夜問わず購入可能である。そして有害図書が街頭にさらされているため購入意欲を刺激しやすいことなど、書店等における販売よりその弊害が一段と大きい。そうすると有害図書の自動販売機への収納の禁止は憲法21条1項に違反しない。青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむを得ない制約であるから憲法21条1項に違反するものではないとしています。
でも自販機での販売を制限することは、青少年へだけでなく青年者に対しての制限にもなってしまうよね。
一応この条例は合憲判決が出てるけど、有害図書と青少年の非行化との因果関係をやや容易に認めたとして批判されることもあるみたいです。表現の自由という重要な人権を規制する根拠として、伊藤裁判官の補足意見があり、青少年非行などの害悪が生ずる相当の蓋然性のあることが具体的に示されることが必要であると考えられています。
なんだかまだ論点はいろいろありそうだね。
そうだね。さて今回の岐阜県青少年保護条例事件、リスナーの皆さんはどう考えますか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義、
木曜日はラジオでしょ。
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られてないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は銃刀法違反事件を扱います。多治見市で起きた事件なんだけど、さやかは知ってるかな？
大阪で起きた事件なら知ってるんだけど、岐阜の事件は知らないな。
大阪で起きた事件ってどんな事件なの？
2012年3月23日に大阪府警住吉署が銃刀法違反の被疑事実で、大阪市東住吉区の無職男性を現行犯逮捕したという事件だよ。
へえ、そんな事件があったんだ。
しかもこの逮捕された男性は釈放されたんだよ。
現行犯逮捕されたのに、なんで釈放されたの？
それがね、男性が所持していたカッターナイフの刃渡りを署に持ち帰って改めて別の署員が計測したら、同法違反となる6センチに2ミリ足りない 5.8 センチだったことが判明したからみたいなんだ。
ミリ単位の誤差って微妙だな。逮捕の時と持ち帰って再計測の時とで、カッターナイフを測った人が違うのなら、2ミリの誤差は出るんじゃないかなって思うんだよね。
私もそう思って調べてみたんだけど、署で精密な測定器を使って調べ直したみたいだから、5.8 センチが正しいみたいだよ。
そうなんだ。
なんかさやかのコーナーみたいになってきちゃったからそろそろ多治見市で起きた事件について解説してもいいかな。
ごめんね、つい熱く語ってしまった。お願いします。
はい、ちなみに多治見市で起きた事件も2012年3月23日に発生しました。
へえ、同じ日に同じ銃刀法違反の事件ってなんか興味深いね。
お、そう、
うん、
じゃあ今回も詳しく解説していくよ。
はい、
多治見署は3月23日に銃刀法違反、刃物携帯禁止の疑いで、うん、多治見市宿田町の自称配送業の男性を逮捕しました。
はい、
当日午前11時ごろ、同署内で正当な理由なく刃渡り 6.8 センチの折りたたみナイフを携帯していたようです。
ん？事件の内容は理解できたんだけど、うん、一箇所よくわかんないところがあるな。
で、どこ？
同署内で正当な理由なく刃渡り 6.8 センチの折りたたみナイフを携帯していたようですって言ったよね。
うん、
同署内って刃物を持ってわざわざ警察に行くなんて変だよね。
あ、それは被疑者は窃盗事件の参考人として署で聴取中だったみたいなんだけど、
うんうんうん、
挙動が不審だったため調べたところ刃物が見つかったみたいだよ。
あー、なるほどね、うん、お互い銃刀法違反についての事件を調べていたわけだけど、銃刀法については知ってる？
もちろん。正式名称は銃砲刀剣類所持と取締法って言って、
うん、
銃砲刀剣類の取締りを目的とした法律のことだよね。
はい、
今回の事件は銃刀法の第何条が関係してるか知ってる？
今回の事件は銃刀法の第22条が関係してるよね。
うん、
条文の内容としては業務その他正当な理由による場合を除いては、うん、内閣府令で定めるところにより測った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならない。ただし内閣府令で定めるところにより、
うん、
測った刃体の長さが8センチメートル以下のハサミもしくは折りたたみ式のナイフまたはこれらの刃物以外の刃物で政令で定める種類または形状のものについてはこの限りでないと規定されています。
お、完璧。今回は私の解説いらずだね。
うん、
刑罰の内容としては銃刀法第22条に違反したものは第31条の18第3号により2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるとされています。
また法令に基づき職務のため所持する場合銃砲刀剣類の所持は厳格な基準を満たした上で所持しようとする銃砲または刀剣類ごとにその所持について住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされています。
さて皆さんは銃刀法違反についての事件を知っていましたか？また銃刀法について理解していただけましたか？今回はこの辺で。以上清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。もうすぐ5月のゴールデンウィークですね。ちなみにゴールデンウィーク中の5月3日は何の日かご存知でしょうか？ご承知の通り憲法記念日です。今回は憲法記念日に朝日大学で開催予定の法律イベントについてご紹介させていただきます。2012年5月3日木曜日午後1時から午後3時まで朝日大学6号館2階6201講義室において日本青年会議所の主催により朝日大学法学部大学院法学研究科で憲法をご担当されている斉藤光輝教授を講師として憲法タウンミーティングin 岐阜が開催されます。
対象者は岐阜県内の大学に在籍する学生ですのでふるってご参加ください。なお参加にはファックスまたはメールによる事前の申し込みが必要です。申し込み先はファックスの場合はファックス番号 058-383-5972 へ、またメールの場合はメールアドレス sugifudou@yahoo.co.jp へ、お名前、振り仮名、連絡先、電話番号、メールアドレス、大学名、学部、学科名を記入してお申し込みください。もちろん入場無料です。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079 麻 朝日大学学事課法教育担当です。憲法記念日に朝日大学で開催予定の憲法タウンミーティング in 岐阜に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。オープニングでは最近私がハマっていることについて話したけど、さやかは最近なんかハマってることとかあったりする？
そうだな、お散歩とかハマってるね。
お散歩か、いいね、
でしょう。高校までは体育の授業とかあったんだけど、大学入ってから運動する機会減ったし、ちょうどいいかなって。
あー、確かに、私間違いなく運動不足だよ。
きよかも一緒にお散歩する？
お、いいね。
今年は動くことを目標にしようかな。
動きのある放送とか？
それどんな感じなの？時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのはゴールデンウィークこそは外に出かけようと思っている朝日大学法学部の清香と、
あえてゴールデンウィークには引きこもるさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。